ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンより春がお送りします。今回はケロケロ見聞録9月放送、明日美術館行かない？あなたの知らない芸術の秋のダイジェストをお送りします。では早速、9月1日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
はい、というわけで今回のテーマは明日美術館行かないということで、美術館について話していきたいと思います。最初にですね、私たち大学生にとって美術館ってどんなものだろうというふうに考えてみたいと思うんですが、うん、
はい、
はい、まずは今回出演している私たち3人の美術館との関わりについて考えてみたいと思います。
はい、
はい、
普段美術館に行くか行かないかとか、うん、まあその理由があれば聞きたいなっていう感じなんですが、はいはい、はるちゃんはどうですか？
そうですね、私の立場としては美術に興味はあるけど、うん、まあいろいろ理由があって行けていないっていう立場になります。これなんでかっていうと、もともとすごく美術とか芸術、絵を見るのが好きなので、うん、とても興味はあるんですが、うん、やっぱりその自分が住んでいるところの近くに美術館がなかったりとか、時間がなかったりであんまり行けていないかなっていう感じになりますね。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。宮川さんはどうですか？
そうですね、僕は美術とかはあんまり知らないんですけど、
うんうん、
美術館には結構気楽に行けるかなっていう感じだと思います。っていうのは一回行くと結構その、うんうん、ハードルというのが下がる感じがして、う
ん、あ、確かに、
うんうん、そうです。なんか一回友達とピカソの展覧会に行ったんですけど、うんうん、なんかその後結構一人とか、まあ、家族とかで、
うんうんうん、
まあ、気軽に行ったりしてました。
うん、私はですね、まあ、どちらかというと、まあ、日常的には行かないですし、
はいはい、
美術に対して特段な興味があるかと言われるとそうでもない。でも別に嫌とかでもない。まあ、ちょっと行くまでに気合がいるかなっていう謎の。
わかります、わかります。
そう。なんか美術館行くぞっていう、その気合を入れる一瞬が必要だなっていうのはちょっと今回振り返ってみて思ったところですね。
はい、はい、
はい、っていうこの3人でお送りするんですが、この3人以外にも大学生の皆さんが美術館についてどう思ってるのかっていうのを今回アンケートとインタビューで調査したんですよね。
はい、
はい、はい、まあ、大体40名ちょっとの大学生の皆さんが、まあ、大学生以外の方も含めですけど答えてくださったんですが、まあ、ほとんど20代10代が多いかなというふうな回答に、
ね、
はい、はい、なっています。で、あなたは普段美術館に行きますかという質問したところ、
はい、
行くと答えた方が 24%、うんうん、行かないと答えた方が 75% となりました。行かないと言った人にですね理由を聞いてみました。
うんうん、
すると、はい、近くにないからっていう人がやっぱり多かったですね。
やっぱそうですよね。
うん、物理的なハードルはやっぱり大きいよね。
はい、はい、
っていうところが一つと、あとはですね、結構目立った意見が美術について詳しくないからとか、勉強していかないといけないんじゃないかっていう意見も結構見られました。まあ、対照的に行くっていう人もいて、半年だったり3ヶ月に1回行くという人も、はいはい、
結構な頻度で、
うん、いたんですが、美術館の建築自体に興味を持っている人がいたりとか、うん、
はいはい、
あとはですね、大学生が無料のところがあるからということで、そういう学割的なものを使って行ってる人もいましたっていう感じで、結構まあどちらかというと行かない人が多いのかなというふうな結果になりました。
はい、はい、
そしてですね、お次は大学生の方にインタビューを実際にしてきましたので、大学生の生の声というものを聞いてみましょう。はい、というわけで、インタビュー聞いてみましたが、まあ、先ほどのアンケートの結果であったりインタビュー聞いて、
はいはい、
まあ、大学生って美術館についてこういうふうに思ってるんじゃないかなとかありますか？はるちゃんとかあります？
そうですね、やっぱり、まあ、私と宮川さんと同じようにいろいろな、まあ、制約があって、時間がないとか遠いとか、うん、あとは、まあ、敷居が高い、その知識が必要なんじゃないかって思ってる人、大学生がやっぱ、まあ、予想通り多いんだなっていう印象を受けました。
うん、うんうんうん、なるほど。でもなんかその気持ちもわかるっていうか、
わかります、わかります。
そう、なんか日頃から行く人だったら、うんうん、きっとそのハードルはないんだけど、うんうん、その行かなければ行かないほど、うん、こうなんていうか、うん、ちゃんと見ないといけないのかなっていう気持ちは高まるよね、やっぱり。
何も知らないで行くと、いざ絵の前にこう立った時に、うん、どこを見ればいいのかわからない、うんうん、で結局その絵の近くにあるその説明文みたいなのを読んで、うんうん、まあ、満足してというか理解した気持ちになって、うんうんうん、他の 絵のところに移動するみたいなこともあるので、うんうん、確かに知識が必要っていう思い込みはすごく私もわかります、
うんうんうん、確かにこうね誰に言われたわけでもないんだけど
なんかありますよね、うん、思い込みが
そうそうなんかちゃんと見なきゃっていう気持ちが、うんうん、やっぱりその週末なかなか腰が重くてっていう意見だったりにつながってるのかなと、はいはい、まあでもそれと対照的に行ったら楽しめるっていう意見も
ありましたね、うん、最後に
行ってみてあの意見が変わるっていうところもあったので、はいはい、本当になんていうか行くようになると逆にどんどんハマっていく感覚
かもしれないですね、
うん、あるのかなというふうに感じました、はい、というわけでアンケートやインタビューを通しまして大学生が美術館をどのように捉えているかそして美術館を少し難しいなだったりちょっと行きづらいなとかいうふうに感じていることが分かりました。ではこの後一曲挟んで逆に美術館の学芸員さんから見て、大学生と美術館の関わりについてどう思っていらっしゃるのかそして学芸員さんの考える美術館の楽しみ方についてもインタビューさせていただいた模様をお送りしたいと思います。
ケロケロ見聞録ホットキャスト、
先ほどは福岡市美術館の高田瑠美さんに大学生と美術館の関わりや美術館の楽しみ方についてお話を伺いました。で、番組の冒頭ではですねアンケートとかインタビューを使って、まあ、大学生が行ってみたいけど美術館に行ってみたいけど、はいはい、なんかちゃんと見なきゃって思ってたり、はいまあ、なかなか行けてないなっていう意見を聞いたと思いますのでここからはインタビューでお聞きした内容も踏まえつつ、まあ、大学生が美術館を楽しむためにはどんなことができるのかなっていうのを考えたくって、うんうんまあ、そのどんなことができるかっていうのは、はい、大学生がもっとこんな視点だったり気持ちを持ってたらっていう話もできるし、うんうん、逆に美術館の側からこんな働きかけをしてくれたらいいなっていう話もできると思いますので、はいはい、それぞれこういうのがいいんじゃないかなっていうのを話していきたいと思うんですけど、はい、じゃあ今度は宮川さんから聞いてみようかな。
お
油断してたでしょ今
ちょっと油断してました、ね、そうですねやっぱり高田さんもおっしゃってたと思うんですけどやっぱり特定の目的があっていくっていうのは難しいと思うので、
う
ん、やっぱり人には人の乳酸菌みたいな感じで人には人の楽しみ方があるということ で、
ね、確かに、
まあ、でもその入り口っていうのは、うんうん、探してみれば結構周りにたくさんあるなっていうのは今回美術館っていうテーマで、うんうんまあ、結構いろいろと調べてみたんですけどたくさんあって例えば、うんうん、漫画だったらブルーピリオドっていう漫画が美術関係だったり
あ、ね
うんうん、あとは、まあ、僕の美術にちょっと興味を持ったきっかけも、うんうん、その国語の長文で、うんうんはいはい、このシュルレアリスムっていう、まあ、ちょっと一つムーブメントについての文章があって、それを読むにつれてなんか面白そうだなって思ったのが結構きっかけだったんですけど、うんまあ、そういうきっかけが多分たくさんあるので、うんうんうん、まあこういろんなきっかけに対して興味を持って、うんうんうん、そこからやっぱちょっと、うんうんあの一歩踏み出して美術館に行ってみるのが大切かなと思っていて、ね
うんうんうん、
で逆に言えば美術館からしたらそういうきっかけをたくさん提供するっていうのが近道なんじゃないかなと考えています、う
ん
う
ん、確かになんか私も雑貨屋さんとかでその美術の絵とかを題材にしたなんかこう傘とか見たこと、うん、キーホルダーとか見たことあって、はいはい、なんかそういうのも一部というか流行るところでは流行ってるらしくて
そうなんですね、
で私もちょっといいなとは思いつつ、はいはい、多分今までだったら素通りしちゃってたところがあるから、はいはいはい、そのさっきの宮川さんの建物いいなって思った話もそうだけど、うんうん、なんかそれぞれ美術館に関わるきっかけを見てなんかこれがいいなあこれいいなって思う瞬間があるはずだから、
はいはい、
そのちょっといいなって思った気持ちをあのスルーしないじゃないけど
そうですねとどめておいてそうそうそうそれを美術館に行くきっかけにしてほしいですね、
うんうん、そうですね
はるちゃんはどんなことしたらいいかなとかありますか、はい、
そうですねやっぱり大学生がその美術館をちょっと敷居が高いと感じるのってやっぱりその芸術に触れあんまり触れていないからだと思うんですよね、うん、
それもあるね
で、はい、で私がその考えるその視点っていうのは大学生からの視点なんですけど、うんうん、とその美術館の関わりとの美術館との関わりの薄さがその触れてきていないっていうからだと思っていて、うん、でもその思い返してみると中学校とか高校のその歴史の授業、うん、日本史、うん、世界史の授業で絵画って絶対に出てきたと思うんですよ。
確かに
みんななんでちょっと難しいなと思ったかっていうとやっぱりその作品名と作者名をセットで覚えないといけないとか、うん、そういうものだからちょっと絵画って面白くないなって思った人も多いと思うんですけど、うんうんうん、実はその その絵画って歴史とすごく結びついているものがあったりするんですよ。
確かに、
うん、例えば、うん、これはフランス革命の時の誰々のが誰々何々した時の絵でみたいな、うんうん、っていうその紐解いていく背景を紐解いていくっていうのもすごく面白いなと思うので、
うん、
まあ、せっかく学生がその歴史を学んでその時代の絵を学んでいるんだったらそこが入り口になって、
うん、
もっと知りたいって思えるようになればいいんじゃないかなと、
うん、
だからその学ぶ歴史を学ぶときにもっと絵画からアプローチしていこうっていうのが、うんうん、まあ、私の提案みたいなものになります。
なるほど。なんかそれはこう歴史を教える、
はい、
まあ、これから学校の先生になる人もいると思うんですけど、
そっか、
そのなんか歴史を教える上での課題かなって一つ思っていて、なんか学校の歴史の授業って結構、
はい、
まあ、量も多いからさーっと進んでいかない、
ね、進みはそうです、
うん、だし特に文化史とかはすごいあのプリントをまとめて
ここ
書いてあるからみたいな感じで渡されること結構
あとここの図表見といて終わりみたいな。そうそうそうそう、ありますよね。
なんか意外とそれってもったいないのかもね。
もったいないと思います、
うん、
だからそこ絵画からまあ歴史を学びつつ、
うん、
まあ、これにはどんな意味があるんだろうっていうので、うんうん、まあ、興味を持って美術館にそこから足を運んで、まあ、それが楽しみ方の一つになる、
うんうん、
あ、この時こういうの学んだわ、こういう時あったわ、こういうことがあったわっていうのを思い出しながら絵画を見るっていうのも、まあ、楽しみ方の一つになるんじゃないかなと思います。
なるほど。私の、あの案にも行きたいと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、私はその美術館の側からどんなことができるかっていうのをちょっと考えてみて、
はい、
まあ、その美術館の課題として若者に来てもらうっていうことを設定した時に、
うんうん、
なんかなんとなくイメージとして若者が好きそうなものとか、
はい、
なんか派手なものとかしたらいいんじゃないかって思いがちじゃないですか。
確かに
確かに、
うん、なんか例えばパーティーやってみるとか
美術館で
そう。でもなんかそれを考えた時に、
うんうん、
なんかそれって美術館の本来の良さをもしかしたら失ってるのかもなとかもちょっと思って、やっぱりそのなんていうか趣味なんか興味を深める場でありながらやっぱり学びの場でもあり、
そうですね、
うん、あとはその美術館っていうのはそのコレクションだったり作品の保存っていう役割も
はいありましたね、うん、はい、
になってたし、まあ、あとは高田さんがおっしゃってたようにゆったりと来てほしいっていうその美術館の方の思いもあって、なんかそこって曲げるべきじゃないのかもってちょっと思ったんですよね。
うん、
だからそう考えた時に私は美術館を行く場所じゃなくて、
はい、
帰る場所にしたらいいんじゃないかなって
思って。帰る場所
そう
どういう
そうっていうのも、はい、どういうことかっていうと、はい、なんか行きづらいとか、
はい、
なんか難しいって思うのって、
うんうん、
ちゃんと見なきゃっていうやっぱその気持ちだと思うので、
はいはい、
そこを取り除くためになんかこう実家のような地元のような
安心感、
そう安心感を与える場所にしていくっていうのは、
はいは
い、いいんじゃないかなと思って、
はいはい、
例えば作品とともに、うんうん、なんかその作品のイメージに合った香りとか風とか、
うんうん、
音とかを流してみるとか、
はいはい、
でなんかそこでこうリラックスさせてみたり、
うんうん、
あとはその地域の中での役割も求められてるっていう話もあったので、はいはい、なんかその地元のアーティストの方だったりとか、
はいはい、
その地元の風景とかをテーマにしたような、そういうなんか地元感を演出したような場所を作ったりとか、なんかこうすごい日常に溶け込ませていくっていうのも一つありなんじゃないかなって思って、その学校帰りとか、
うんうんうん、
その帰省したついでにちょっとこうただいまみたいな気持ちで行ける場所になるっていうのも一ついいんじゃないかなって。
確かにアットホーム感
そう、
なるほど。あ、そうするとそうなんて言うんでしょう、
うん、
特別展示っていうよりも常設展の方が大事になってくるかもしれません、
ね、そうだね、
ずっとそこにあってここに帰ってくれば私の好きなこの絵が見られるっていう、
うんうん、そうそんな感じ
っていうのは、まあ、帰る場所になるかもしれませんね、
うんうんうん、なんか変わらずそこにあるっていう風に高田さんもおっしゃってたと思うので、うんうん、はいはい、まあなんていうかこう気合を入れていかないといけないという場所よりかは、
はいはい、
むしろこう癒しの場として美術館を育てていくっていうことも ありなんじゃないかなとか。
確かに
そう、まあだって世代問わず癒されたいでしょうから、うん、
癒されたいですね、
社会、この忙しい社会で生きてます、
はいはいはいは
い、だからまあ大学生に関わらずですけど、
うん、
まあ、みんなが行ったら癒されるなっていう場所になるのもいいのかなって 思いました、はい、というわけでここまでインタビューを踏まえつつ大学生がもっと美術館を楽しむためにはということについて考えてみました。美術館の楽しみ方はいろいろありますし、私たち自身が、新たな考えを得たりとか、まあ、さっき話したように美術館の側から働きかけを行ったりすることによってさらに広がっていくと思います、はい、ぜひ大学生の方もそうですし他のリスナーの皆さんも自分なりの美術館の楽しみ方を探して、うん、芸術の秋楽しんでみてください。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト、
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンより春でした。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもLove FM が楽しめます。Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。